はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は23時12分、9月17日木曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。まあ僕は最初にね、謝らなきゃいけない。本当にこれはね、本当に僕自身のね、見る目をちょっとね、やっぱり養っていかないといけないなって思いました。上原健太です。僕はね、去年の上原健太の姿を見て、彼はやばいなと思ったんですよ。上原健太のいいところって、もっと、こう、なんだろうな、まあ、ズバッと決まってというかね、もともともっと高めから腕を振って、強い直球を投げていくっていうタイプで、割とコントロールがあんまり良くなくてね、その変化球も刺したらキレのあるものがなかったんですけど、なかった中で、肘を下げてコントロールを重視してね、その本当にいいとこが消えちゃったんですよ、一時的に。まあ要はね、球が強かった球もなくして、コントロールもその肘下げたからってめちゃくちゃ良くなったわけじゃなくて、でかといって決め球になる変化球っていうのがあるわけでもなくて、個性を失ったんですよね、一時的にね。今見れば一時的に、ただもう投げるたびに、なんかこうグダグダグダグダと球数ばっかり使って、投げるたびにテンポ悪くて全然ダメでっていうのがずっと続いてたんですよね。去年の前半とか本当にそうだったんですよ。で僕はあのままだったら上原健太君は死んでしまうと思ったんですよ。その野球選手としてストロングポイント、いいところっていうのを全くなくしてしまっていると。いい変化球を覚えるなり、直球の威力を取り戻すなりして、何かストロングポイントを押し出していかない限りは、上原健太っていう野球人の野球人生は僕は終わってしまうだろうと思ってたんですよね。で僕は割とそういう風に言い続けたんですね。だから変な話、先発投手が全然いなくて、ショートスターターとかもガンガン使っていく中で、上原健太みたいなのがもっと出てこないとダメだということは僕は言ってたわけですよ。でここ数試合の上原健太がいるじゃないですか。いやー、お見それしました。本当にびっくりした。前の登板の時もそうでしたけど、去年の姿っていうのは上原健太にとって必要だったんですよね。必要な時間だったんですよね。だから去年あれだけ打たれたりなんだりしながら、ずっとこう前半戦を起用され続けた結果が今にあるんで、まあ、栗山さんを無理やり持ち上げるわけじゃないですけど、いやすげえなと思いました。だからあそこで信じて何度も何度も使ってないと、多分この上原健太生まれてないんですよ。もうほぼ完璧な投球だったじゃないですか。8回3分の1、108球2失点ですよ。文句つけるの無理でしょ。失点のシーンがどうとかも関係ないですよ。それがあったとしたって、今日の彼は間違いなく彼の野球人生の中で一番いい投球をしていたし、その僕のツイッターにねコメントをくれた杉田さんって方は、ホークスファンの方なんですけど、がねおっしゃってくれたわけですよ。その往年の名選手川口ですかになぞらえてね、僕にこうお話をしてくれたわけですよね。川口和久、広島時代のねレベルに覚醒したピッチングに見えたと。彼はパリーグを代表するサウンになれるとおっしゃってくれたわけですよ。敵から見てもそうだったわけですよ。これを僕らがポジらないでどうする。僕は、まあ、川口和久さんをちょっとあまりね、その国名に知っているわけではないので、僕にとっては在りし日の武田勝を思い出しましたよ。決して速くはないけど、キレのある速球、丁寧に変化球ね、特にチェンジアップね、タイミングを崩してコツコツと打ち取っていく。まあ、残念なのは援護運がないところまでそっくりってことですよね。本当に。いやだから、まさしく、日本ハムファイターズの左腕エース。僕らはその覚醒の過程を幸運にもきっちりこの目に焼き付けることができた。なんとか本当にだからね、申し訳ない。彼のさなぎの姿をもってして醜いさなぎだと僕は罵ってしまったが、 いざ羽化してみるとこれほどまでに美しい蝶はいなかった。上原健太がこれからね、いやたとえ勝ちに見放されたとしても僕は今の輝きを失ってほしくないし、本当に応援していきたいっていうふうにまた心から思う選手に出会えたなと思いました。いや本当にすごかった、本当にすごかった。援護の話はね、そのいつも僕言ってるじゃないですか、長打がねえと。まあ、これはね、ただ今日に関してはみんなねそう感じてたと思うんですよ。東浜良かったでしょ。そのあと一塁ね、ツーベース打ちたいけどシングルしか打てない、じゃああと一塁どうすればいいんだって言ったところでね、送っていったりとかタッチアップしていったりとかっていう、その足りないあと一塁分の距離をね、なんとかして埋めなきゃならん、そして後の打者につなぐしかないっていうのはもうみんな分かってんですよ。だから今日ビアだってね、5回の裏走ったりしたし、ね、タッチアップちょっと無茶だったかもしんないけど、それぐらいやっぱり一生懸命やってんすよね。その僕らから見れば何やってんだよって思うかもしれないけど、本人たちはもう分かってるわけだから、データが出てますから、明らかに長打力が足りねえってのはね。じゃあそこでね、せっかくこうチャンスを演出したいとかチャンスで打ちたいとかって思っても、なかなかそういう風にいかない中でどうすればその先の本塁を陥れることができるのかっていうのを、やっぱチーム一丸で僕はやってたと思いますよ。できる限りのことをね、別にめちゃくちゃ走塁がうまいチームとかじゃないじゃないですか。だから逆に言えばね、細かい野球とかそういう走力を生かしたね、頭脳派の野球とかをやってるチームじゃないわけですよ今は。それはもういる人の質が変わってしまったからであって、これ後でちょっと守備の話するんですけど、その時にも言うんですけど、いる人間が入れ替わってファイターズっていうチームそのものがやっぱりその別の姿形になってるんですね。僕らはいい時の形をどうもイメージして当てはめようとしていますけど、まあ言っちゃいますけどね、ナベルはナベルであって田中健介じゃないんですよ。で、中島拓也は中島拓也であって金子誠じゃないんですね。で、西川春樹は西川春樹であって新庄剛志でも森本ひちょりでもないわけですよ。そういう風なチームになってるんです今。なのであれは田中健介だったらなとか、あれはねセンターが新庄だったらなとか、あれはそのショート金子誠だったら打ってたなとか、そういう比較って無意味じゃないですか。今のチームを形作っている人たちのその力、特徴、個性を考えた時に、今ねそのエラーとかそういったね、例えば長打が足りないとかっていうのはもう仕方がないんですよ。それは僕らが受け入れていくしかない。だって今そういうチームなんですもん。でそういうチームを与えられた栗山監督がどうやって勝っていくかっていう中で、やっぱり日々どういう風にしていったらいいのかっていうのを工夫していくのは当たり前のことだと思うんですよね。だから僕はその何度もこれ実は申し上げてるんですけど、守備とかにしても長打力にしてもいきなり急に強くなったりしないんです。ただ必要だって痛感してミスを犯して、その中でどうやっていったら自分たちはもっと上手くなるだろうっていうのをもっともっと突き詰めていかなきゃならんっていうことを自覚して、彼ら自身が上手くなろうとしない限りはそこにプラスの要素を付加することなんてできないんですよ。だから僕らは応援するし、彼らはミスをして昨日の平沼くんみたいに落ち込んだりねしていく中で、もっともっと自分たちに必要な課題を明確に持って野球に邁進していくわけですよ。そういうことが必要なんですよね。だから失敗は成功の母じゃないですか、よく言うでしょ。大げさじゃなく、僕は去年の上原健太の正直ひどい姿っていうのを見てこうなるとは全く予想できませんでしたし、ここ数年続いているファイターズのその守備のミスであるとかね、走塁のミスであるとか、その隙のある野球ですよ正直な話。そういったものが何かをつかみ取るための今さなぎなんだって僕は上原健太を見て思えるようになりました。だ多分これから先 すんげえ隙のない完璧で素晴らしいチームになるぞとかそういうことではなくて、何かを生み出すエネルギーを僕は彼らは持ってると思います。でね、その自力優勝がどうとかっつうのはマジでどうでもよくて、これぶっちゃけて言うと、あのお便りもらったりしてるんで後で返すんですけど、自力優勝って皆さんそのね、亡くなったとかって言って大騒ぎするじゃないですか。まあ大騒ぎはしてないかもしれないんですけど、でも自力優勝ってあっちがこの先のその対象のチームがこの先の試合全勝しちまったらうちも全勝しても追いつかないよっていうクソみたいな条件なんですよ。すったるもん気にして野球やるやついないんですよ。自力優勝がどうとかって、だってここから先の勝率 100% なんてチームありえないでしょ。前提がありえないんですよ。もうだから僕らにできることは、相手の勝敗はいじれないんだから、こっちの勝ちをひたすら積み上げていくために何がベストか、そして最後の最後にどうやったらね、一番いいものをつかみ取れるかって言ったところを、まあ諦めずにね、結果は粛々と受け入れながら諦めずに上を見続けるこのチームを応援していくことしかできないんですよね。確かに叱咤激励は必要だ、必要なことには声を上げるべきではあるが、僕は今日の上原健太、それから最後の中田のホームランを見て、このチームは全然生きてるぞと、死んではいないぞというふうに思いましたという話をしておきたいなと思いました。はい、悔しいですけど今日は負け。フォックストロットでございました。